経験1、神の家の建造のためにイエスの人生を経験して分離する壁を立てる。壁の寸法は分離する線としてのキリストご自身を象徴することを示します。キリストの内側にあるものは何であれ、神の権益に、また神の建造に属しますが、キリストの外にあるものは何であれ、神の権益と神の建造から除外されます。壁が6キュビトの高さと6キュビトの厚さであり、6が人の数であるので、壁は正方形で、まっすぐで完全で、全体的な人としての主イエスを象徴すると言ってよいでしょう。正方形でまっすぐで完全で、全体的で復活さえした人として、キリストは分離する線です。彼は正方形でまっすぐであるので、完全に資格づけられています。彼には不完全さはありません。彼には何も欠けたところがなく、何も曲がったところがありません。そうではなく、彼のすべては直線で、まっすぐで、完全で全体的です。再び私は言います。そのような人は分離する線です。中高生編。神の建造の中に罪に属するもの、この世に属するもの、天然の命に属するものなどの性別されていないものが入ってこれないようにするために、家の周囲の壁が必要です。エゼキエル書においてこの壁は非常に特別で、その高さと厚さは6キュビト、3メートル弱です。この壁は正方形でまっすぐで、完全で完璧な人としての主イエスを象徴しています。紹介、神の家を建造するためには分離する壁がなければなりません。最近の報道によると、将来を期待された著名な政治家や、清潔なイメージを持った有名な女優が不倫に陥り、所属する政党を追われたり、CM やテレビ出演から降ろされたことが伝えられています。彼らはもちろん不倫が不道徳なことであり、自分自身の家庭を破壊し、社会的にも受け入れられないことはよくわかっています。しかし彼らは、彼らの外側のこの世の腐敗した潮流と内側の罪の性質のゆえに、不倫が自分の政治家人生や女優人生を台無しにするとわかっていても、それから離れることができなかったのです。ローマ7章22節、私は内なる人によれば神の律法を喜びますが、23節、自分の死体の中には別の法則があって、私の思いの法則に逆らって戦っており、私の死体の中にある罪の法則の中に私を虜にしているのを見ます。第一ヨハネ2章15節、世と世にあるものを愛してはいけません。誰でも世を愛するなら御父への愛は彼の中にありません。16節、なぜならすべて世にあるもの、すなわち肉の情欲と目の情欲と生活の虚栄とは、御父から出たものではなく、世から出たものであるからです。あなたは、あなたの内側にある罪と外側にあるこの世が、神に敵対するサタンの性質とサタンの体系であることをよく理解してください。魚は海の中に生きていますが、潮の影響を受けていないように、あなたがこの世の中にいても、主の中で分離、性別された生活をすることができるのです。あなたは性別のための壁を建造するために、次のことを行ってください。1、まずあなたは、この世があなたの内側の罪の性質をかきたてて、あなたに堕落した証のない生活をさせようとしていることを、信仰によって理解する必要があります。この世はサタンの体系ですので、用心しなければ、あなたはサタンに飲み込まれてしまいます。2、次に、この世から性別された生活を送ることは不可能であること、あると考えてはいけません。それはあなたには不可能です。しかし、キリストと紹介の中で、信仰によって性別された生活を送ることは可能です。あなたは、あなたの内側に住んでいる罪と、 サタンの体系であるこの世に対する警戒心を持ってください。例えばエペソ4章は次のように言っています。エペソ4章25節、そういうわけで偽りを脱ぎ捨て、おのおのその隣人と共に真実を語りなさい。なぜなら私たちは互いに死体であるからです。26節、怒ったとしても罪を犯してはいけません。日が暮れるまで憤ったままでいてはなりません。27節、また悪魔に心を得させてはいけません。嘘をつくことはそれがさほど重大なものでなくても罪とこの世に対して門を開くことになります。また怒りにとどまり続けることも同様ですので、警戒心に欠けた状態です。日常生活で小さな嘘をつくことや怒りの中にとどまり続けることを対処することは、性別する壁を建造することにつながります。3. 壁はイエスの卓越したまっすぐな人生ですので、あなたはイエスを食べ彼の人生に預かるべきです。あなたはこのために少なくとも朝の5分から15分を用いて聖書の御言葉を兄弟姉妹と共に祈り読みして享受してください。アーメン。
経験丸2、神を愛し十字架を経験して復活の中に入る。7の数は完全を象徴し、8の数は復活を象徴します。これは私たちが内庭へと入っていこうとするなら、復活の中にいる必要があることを示します。すべての天然の命と天然の人は廃棄され、十字架によって除き去られなければなりません。私たちは内庭でキリストの経験を繰り返します。私たちは別の城門を通ることによって、再びキリストを経験します。私たちは同じキリストを経験しますが、彼をさらに多く経験します。これは私たちを内庭へと導きます。私たちは一度で永遠に十字架を経験するのではありません。私たちは何度も十字架を経験します。主を追い求める者は至るところで十字架に会います。彼らは子供たち、配偶者、あるいは病を通して十字架に遭い、紹介を通して、あるいは道路者を通して十字架に遭います。十字架が至るところにあるのは、私たちが十字架を経過して神と接触しなければならないからです。主に感謝します。神は私たちに十字架を与えてくださり、十字架は私たちに神を与えます。最も神を愛し、最も彼を経験する者は十字架を経験している者です。在職青年編。神の家の内側の宮の前に祭壇があります。また祭壇は建物全体の真ん中にあります。この祭壇は十字架です。これはキリストを享受する紹介生活の中でさらに前進するときに必ず十字架を経験しなければならないことを示しています。十字架がなければ、あなたは復活の中に入ることができず、紹介生活を続けることができません。あなたのビジネスライフを自分の権益のためではなく、神の権益、紹介建造のために捧げてください。そうでないと、神にはあなたのビジネスライフを祝福する方法がありません。自分の権益のためではなくを言うのは比較的簡単ですが、実際に実行しようとすると必ず十字架を経過しなければなりません。あなたに内住する罪は非常に狡猾で、外側で紹介の奉仕をしている時でも内側で活発に働くことがあり得るのです。神のエコノミーはいつも内側から外側へ、霊から魂、体へ広がっていくことに注意してください。従って、自分のビジネスライフを主に捧げることにおいても、 内側で主に照らされ、罪を告白し、主と親密に交わることが重要です。例えば、紹介生活の中で、十字架を経験していないなら、あなたは他の兄弟姉妹が、会社の中で出世したこと、あるいは有名な企業に転職できたことを聞くと、主に感謝するのではなく嫉妬するようになります。嫉妬心があるのにないように振る舞って隠してはいけません。そうではなく次のように祈るべきです。主イエスよ、私は純粋ではなく汚れたものです。私の内側の嫉妬心を告白し、あなたの許しと清めを求めます。主イエスよ、私の罪を許してください。私の良心の汚れを清めてください。私を主と兄弟姉妹との命の交わりの中に留めてください。紹介生活の中で前進させてください。紹介建造のために私自身、私のビジネスライフを捧げます。アーメン。ローマ6章6節。私たちは次のことを知っています。私たちの古い人が彼と共に十字架につけられたのは、罪の体が無効にされて、私たちがもはや罪に奴隷として仕えることがないためです。また、エペソ4章は次のように言っています。25節。そういうわけで、偽りを脱ぎ捨て、おのおのその隣人と共に真実を語りなさい。なぜなら私たちは互いに死体であるからです。日本人は文化的な背景から本音と建前を使い分けます。文化的な背景からというのは、文化を知恵として取ることで、摩擦を避けるための良い言い訳があるという意味です。しかし、聖書の御言葉の光の下で、本音と建前を使い分けることは、偽りを語り、真理を語らないことです。あなたは神の王国の民ですので、日本の文化ではなく、神の王国の文化の中で生きるために、嘘をつかない訓練が必要です。このためにも、あなたは十字架を経験しなければなりません。職場、紹介生活、結婚生活で、あなたはいとも簡単に習慣的に嘘をついていることに気づいてください。そして自分の罪を告白してください。そうすれば、日本の文化を知恵とするのではなく、キリストを知恵として取ることができます。十字架を経験すれば、復活の中でキリストが知恵としてあなたにやってくるのです。ハレルヤ。